旧約聖書の2番目の書は、そのタイトルとなっているエジプトからイスラエルの民が出る話が載っております。出るとは言っても、それはエジプトの奴隷状態から神の救いの技によって脱出できたという話です。そのために指導者としてモーセという人が立てられます。その誕生の主題から始まり、エジプトの王とのやりとりなど、それは誠にドラマチックな躍動感のある話であります。いわばエジプトの奴隷の斜めから解放されるまでと、解放された後とでは様子が随分変わってきます。神様は解放した神の民イスラエルを本来の約束の地に導くとの約束をされ、実行しようとなさるのですが、そこに人間の愚かさや醜さが次々と溢れ出してきます。神は神の山シナイまで民を導き、そこで十戒という党の戒めを、いわば立法の代表として与えられました。立法というものはどのようにして生活し生きていったらよいか、その生き方を定めている法であります。それは神からの救いと恵みをいただいた民がいかにその恵みに応えて誠実にお答えするのかが大切なポイントであります。モーセが神の山に登ってその戒めをいただいてくることになるのでありますが、民はそのシナイ山の山のふもとでいわばキャンプを張り待っていたわけです。神の山は雲に覆われ、主の栄光が山の上にとどまり、それは山の頂で燃える火のように見えたと記されています。また雷鳴がとどろき、稲妻が光り、角笛のような音が鳴り響いて、山が煙に包まれる有様であったとも描写されています。そのように、全能の神の臨在、そこにいましたもうことが示されていましたが、モーセが山に登り40日40夜過ぎる頃には、ふもとで待っている民は、しびれを切らせていました。いつまでたってもモーセが戻ってこない、どうなっているのかもわからない、その不安の中、民は大きな過ち、罪を犯してしまうわけです。山の上では実は十の戒め、十戒を神は石の板に記し、それをモーセに授けておられました。ところが麓の民は、モーセの兄のアロンに、あのモーセがどうなってしまったのかわからない。さあ、我々に先立って進む神々を作ってください。そう求め始めたのです。アロンはそれに応えて、人々から金を集め、それを鋳造し、金の格子の像にしてしまいました。これこそエジプトの国から導き上った神々だと言って、民はその金の格子を拝み、またその周りで野に食いをし、戯れたというのです。 天地万物の創造者で全能にして唯一なる目に見えぬ神を金の格子の像にしてしまった。見えない神を見えるようにした。別な言い方をすれば、偶像にしたのです。それはいくら不安に駆られたからとはいえ、神を自分たちのための道具にしたことでありました。目に見えぬ神を見える像にして、いかにもそれに拝んでお祭りし、崇めているようでありながら、実は自分たちの納得できるようにし、自分たちに都合の良いこと、自分たちの欲望追求を良しとする道具にしてしまう。大変大きな罪、過ちでありました。モーセは神が直々に書いて与えてくださった十戒の石の板を抱えて山を下る。騒ぎが耳に聞こえてくる。その愚かにも金の格子の周りで歌い踊って戯れている民の姿が目に飛び込んでくる。モーセは激しく怒り、手に持っていた石の板を投げつけて砕いてしまったというのです。ここまでエジプトの苦難の中から救い出し、荒野の旅を導いてくださった神へのひどい裏切り行為。実は山の上で神はそれをとっくにご存知であられた。それをモーセに告げて、神の怒りが燃え盛るのをモーセは目の当たりにし、懸命に神をなだめ、この民のために取りなしをしてきました。せっかくいただいた石の板、塔の戒めが記されているそれを砕くということは、神からの恵みの約束をいわば白紙撤回するようなものであります。もはや約束を交わす資格もない。あまりの不誠実さ、その罪と過ちは取り返しがつかないほどのものでありました。しかしながら、モーセがまさに命がけの取りなしをすることによって、神は今一度十戒を記す 石の板にそれを記し与えてくださろうとしている。それが今日の旧約聖書のテキストです。ただ今日の御言葉の中に、幾千代にも及ぶ慈しみを守り、罪と背きと過ちを許すと言われていながら、同時に、しかし罰すべきものは罰せずにはおかないとも言われている。その子孫、孫まで、三代四代までも問うというのです。この罰すべきものは罰せずにはおかないとは、とんでもない大きな罪を抱えながらも、誠実に悔い改める者に恵みと慈しみを与えるが、つまり許しを与える。しかし、悔い改めない者に対しては、決してその罪を見過ごしにはなさらず、必ずその罪に対する罰を与えると言われているわけです。ここに示されている鍵は、十戒の再授与、再び与えられるということは、とんでもない罪と過ちを犯してしまったが、悔い改める者への許しとしての恵みであった。 ったということです。すなわち、旧約聖書に記されている律法の本義、本来の意義と意味は、罪許された者の応答の技が律法なんだということです。律法を理解する上においても、許しが鍵なのです。そのことをしっかりと心に留めながら、新約聖書のヨハネ8章の御言葉に向かいたいと思います。主イエスが公の活動を始め、主イエスに対する敵意は、もはや敵意では済まずに殺意にまで及んでいた。燃え上がっていた。その言葉、その行い、どれをとっても、それを聞き見る人の内側に隠していた、醜い悪をあぶり出してしまい、特に権力や名声を持つ人々にとっては、それは耐え難いものであった。ついには、実力行使でこのナザレのイエスという人物を、いわば罠にかけて抹殺しようとするところまで来ている。もちろん、主イエスの言葉と技に心を動かされ、より深く聞き取ろう、従おうとする人たちもいました。そのような中で、罠は周到に用意されたようです。神殿で主イエスが民衆に教えているそのところに、貫通の現場で捕らえられたという女が連れてこられたというのです。貫通の現場を捉えた。それはいわばもはやターゲットをきちんと見定めて準備して、シエスを罠にはめるためにまさに用意されたものであった。そして立法ではこのようなもの、このような罪を犯す者は死罪、最も重い罰、極刑ですね。すなわち石打ちの刑に処せられる。そうあるけれども、あなたはどうお考えかとこの罠を仕掛ける人たちは聞いてくるわけです。確かにレビ記の20章10節には、人の妻と姦淫する者、すなわち隣人の妻と姦淫する者は、姦淫した男も女も共に必ず死刑に処せられるとあります。申命記の22章22節にも同様に定められている。しかしよく見ると、この律法の適用はおかしい。姦淫の罪は男女共に負わねばならない定めであるのに、女しか連れてこられていないではないか。このおかしさを心に留めながらさらに見ていきたい。これが罠だとは、律法に従って石で打ち殺しなさいともし主イエスが言うならば、主イエスはこれまで自分は罪人を許すために来たんだと言っていることが嘘になる。逆に石打ちの刑にしてはならないともし主イエスが言うならば、この者は律法を無視し律法に違反させる罪人だということになる。どっちを答えても主イエスの立場は悪くなるばかり。しかしこの罠を仕掛けた者たちは決定的な過ちを犯していた。それが先ほどから見てきた律法の本義、本来の意義や意味から逸脱してしまっているということです。罪許された者の 感謝を持った応答の技である律法を自分たちの意思を押し通すために都合よく使ってきているわけです。律法の本義の中心にある許しが完全に抜け落ちてしまっている者たちに、主イエスはしゃがみ込んで地面に何かを指でこう書き始めて、なかなか答えようとはなさらなかったというわけです。彼らに考え直す時を与えておられたのでしょうか。しかしこの宝とさえまで言われる律法を誤用してしまう、この落とし穴に落ち込んでしまった人間は、自分でそのことにさえ気づくことができないようです。しつこく、どうなんですか？答えてください。そう問い続ける者たちに、主イエスはようやく身を起こし、答えを求める者らに向き合い、ズバリ言われます。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまたかがみ込んで地面に何かを書き始められたという。自分は罪を犯したことがない。そんなことを言える者はただの一人もいないはずです。皆罪を犯している。それは裁く権利がない、石を投げる権利がないということよりも、詰め寄ってきている者が皆許しを必要としているということが大切なのです。そのことをストレートに問われている。ここでの罠に使っている律法の適用も誠に不公正で、誤っていることをも振り返らざるを得ない。この主の問いかけによって、こんな不公平な律法の適用の仕方をしてくる、もうそこに罪そのものがあることを実は気がついているはずです。自分たちのこのすり替えた論理、ずるさに。主の問いかけによってここで仕掛けられている罠が、律法を用い、律法を利用して、神に成り代わって人を裁こうとしていることは、今日の出エジプト記の御言葉によるならば、律法を金の格子と化していることが問われていると言えるのではないか。裁く権利があるなしどころではなくて、十戒の中の偶像礼拝を禁ずる戒めに背いているという重大な罪を悔い改めねばならない。その罪は会員の罪に並んで最も厳しく罰せられるべきものであること、そのことへの気づきを与えられ、それを問われていくわけです。それは悔い改めのチャンスがここに与えられているということです。主がまた鏡込んで何かを地面に書いておられるのは、もしかしたら悔い改めを待つ、いわば猶予の時ではないかと思います。主イエスを罠にかけ排除抹殺しようとする者たちを、主はなお許しに招こうとしておられる。律法の本義に立ち返らせる愛がこの沈黙の中にある。一人また一人と年長者から始まって立ち去っていく。その者たちの表情はいかなるものであったであろうか。 主イエスの言葉に打たれ、砕かれ、悔い改めたならば、何か言うのではないでしょうか。言い返すこともできない悔しさをにじませながら、立ち去る者の方が多かったでしょうか。主は、いわば、問いかけられるのです。その問いかけに、すぐに答えられないのが、2000年前の人も、私たちも、同じではないでしょうか。聖書からちゃんと問われている。聖書の言葉を通して。律法を金の格子にしてはいまいか。罪のある者から石を投げよと。この種の言葉が、自らのうちに密かに抱え持つ金の格子を振り返り問わせるわけです。とっくに気づいているかもしれないけれども、素直に、すぐに答えられない。一人、また一人と去っていく。2000年前も、現代の我々も同じではないか。まずは、情けない話だが、立ち去るしかない。しかし思うのです。この人々の中から、あるいは、後に悔い改めて、初代教会の一員になった者もいるかもしれないと思うものであります。なぜならば、私たちも厳しく問いかけられたその場では、きちんと応答し答えることができずに黙って逃げるようにして、主の問いかけを交わすばかりであったのが、なおいろいろな出来事を通して十字架に相対し、ついに主のもとに立ち返っていったことをその身に覚える者も少なくないと思うからです。多くの信仰の先輩方先達も、最初から主にまっすぐに問われてすぐにはいと言って悔い改めをなし答えていったか。決してそうではない。黙って去って、交わして、答えないで、時間稼ぎをしていって。でも、それでも問われ続け、導きを与えられ続けて、ついについに、答えていった一人一人の信仰の歩みを見ることができるからであります。主の招きに応答する、悔い改めの身が結実するのには、私の人間の愚かさのため、情けないほど時間がかかってしまうことが現実に多いからであります。主イエスを罠にはめる餌とされた女性も、やはり同じように招かれています。彼女もまだ悔い改めをきちんと言い表しているわけではない。あの罠にかけようとした人々と変わりありません。誰もあなたを罪に定めるものはなかったか？ありません。彼女はそれだけ答えているだけです。それに対し、私もあなたを罪に定めない。主はそう言われる。彼女にとって、この後、どのように生きていくのか、歩んでいくのか、それが主イエスへの応答としてなお問われている。行きなさい。これからは、もう罪を犯してはならない。人に見つかろうが、見つからなかろうが、関係ない。 全能の神の目の前においては、すべては明らかであり、その神の御前にこそぬかずきひれ伏し、悔い改めを言い表して、尽きることのない主イエスの十字架の許しをいただく。それこそが求められている。最後に、改めて現代の我々にとって、金の格子が何かを問い直したい。今日の主イエスを罠にかけようとした人々が、律法をその本義から外れて悪用したように、現代の我々は、聖書の御言葉や、あるいは信仰の事柄や、あるいは教会などを自己目的に利用しようとする。現代における金の格子が、やはり潜んでいるのではないか。これは一人の信仰者の内なる世界だけのことではありません。世俗において、この世においても、この金の格子が担ぎ出されていくところに、それぞれの欲望追求が第一となされ、そしてそのために力でそれを達成しようとしていく中に、争いと、そしてその極みにある戦争が起こってきているのではないか。今日の御言葉を通し、私たちは、一人の人間として、自分の内なるところに、金の格子が問われていくと同時に、この世に対し、社会に対し、金の格子が作り上げられ、祭り上げられていく、その実相を見抜いていく目を、問われているのではないでしょうか。今日のヨハネによる福音書の中に、まだ出てきていない悔い改めの時が待たれている。招かれている。そして、その月の主イエスの許しを、しっかと受け取って、自分の持ち場へ行きなさい、言われるのであります。許しに応えて生きる幸せが、今日もここに備えられております。